放送ポッドキャスト QR。
こんばんは、栗山匠です。今夜も皆さんからのメールにお答えします。府中市のラジオネーム匠たくまタクメストさんからですね。背景、栗山匠様。数年前、あのカブレラ選手よりも握力が強いことを知って以来、栗山選手を見る目が変わりました。決して大柄ではないのに、どうしたらそんなパワーを身につけることができるのでしょうか。オフシーズンのトレーニングは相当ハードなんでしょうね。どんなメニューをこなしているのか教えてください。筋トレが大好きなので興味があります。ケーグ。これね、握力だけは、ちっちゃい頃から親父に、あの握力の握るやつで、お前握力やれ。握力やれ。って。ほんで、サボってたら、握力やったんか。毎日の日課でこれは。もう前腕パンパンですよ、いつも。そうですよ、V の握力握るやつ。で、カウンターついてるやつがあるんですよね。1回、2回、3回、4回とかっていう。そういうのもずっとやったし、で、そのうちやっぱ強くなってくると、今度は取っ手のところが黒いやつ、一番硬いやつみたいになってきて、それをやれみたいに、野球握力やとかって言われて、まあ、結果、なんか強いに越したことはないとかってよく言う人いてるんですけど、あんま強すぎてもいいことないですよ、これ。野球のための握力やったんですけど、でもこれ結果的に、ホームランバッターとかって実はそんなに握力強くないんですよ。はい。やっぱり、最初に手が力んでしまうと、全体的に全部力んでしまうと思うんですね。だから手の力はできるだけ抜いておいて、最後のインパクトにバチーンと当たるのが一番いいんで、やっぱ握力が強いっていうことは、それだけ力が入りやすいっていうことじゃないですか。だから力みやすいという欠点が僕はあるように今感じてるんですよね。だからあんまりなんか握力強いから、イエーイみたいなことはないです。そういうたまたまそういう企画があって昔。で、カブレラとかよりも、タイロンとかよりも強い。イエーイみたいな。あったんですけど。まあ、今は握力を鍛えるっていうよりは、そのトレーニングの中で、僕のやってるトレーニングは、スロートレーニングって言って、ゆっくりとした動作の中で筋肉をオールアウト、全部使い切るっていう目的のトレーニングなんですけど、見た目以上に、地味で、しんどい、トレーニング。やっぱクイックリフトってあると思うんですけど、ガンガンガンガンやるトレーニングっていうのは、やっぱり結局、人体とか、腱とかそういうものになんかちょっと、傷をつけてしまう恐れがある。でもスロートレーニングは、ゆっくりとした動作なんで、そういう筋肉だけに直接負荷がかかって、人体とかそういうものに負荷がかかりにくいって言われてるトレーニングなんですね。まあもう相当ハードですよ。いや、中村とかは握力弱いですよ。まあ、弱いって言うとちょっと語弊があるのかもしれませんけど、強い方ではないと思います。中島さんはそこそこ強いかな。でもなんか、トータル的に飛ばす人って握力そんな強くないんですよ。あ、もうこれ手の大きさが違うんで。それは大げさでしょ。それは大げさです。あれね、しかも握力の機械ってあれコツがあるんですよ。自分の握りやすいところに設定しないとダメです、まず。そっからの話なんですよ、あれ。はい。所沢市のラジオネーム、チータローさんからです。背景、栗山匠様。打席に入るとき、腕や足にたくさんの防具をつけていますが、一球ごとにタイムをかけて、ちゃんとついているかどうか確かめているように見えます。これはピッチャーのリズムを崩そうとして、わざとやっているんですか？それとも自分の呼吸を整えているのですか？いつも見ていて気になります。ケーグ。見てますね、この人。そうなんですよ。一球ごとにタイムかけてるわけじゃないんですけど、一球ごとにやっぱ気になるんですよね。もうその一球でやっぱり決まるわけですからね。やっぱ、打ち損じるときに、アームガードがちょっとずれてたとか、気になっても嫌やし。でも一番気になるのは、僕手袋のあのベルト、マジックテープの。あれは、一回一回やりますね。ある意味もう癖になっちゃってんすよ、あれ。だから、やらなかった、打てなかった時に、やるべきことをやってなかった準備不足、俺クソみたいな。まあほんま、細かいとこなんですけどね。そうですね。もう、 ルーティーンと思ってないほどのルーティーンかもしれないです。もう必ずやるっていう。で、あとは、もちろん、わざとタイムを取るときもあります。やっぱりピッチャーのリズム、バッテリーのリズムに乗せられてるときっていうのは、嫌な雰囲気が流れるんですよね。バッターボックスの中で。あ、これ相手の間合いに入ってしまってるっていうときは、わざとタイム取ります。だそれで、一回区切って、もう一回打球方向、自分がこう打ちたいと思うところを確認して、相手のカウント球、見せ球、勝負球っていうのをもう一回思い出して、一瞬でパッと思い出して、よしと思って打席に入るようにして。そしたら、その打席あかんかっても、後悔が少なくなるじゃないですか。だから、できることを必ずやりたいという心から、この、ちーたろうさんが気になった、こういうことにつながっていくわけですね。いやー、でも、ちーたろうさん気になってるんですね。もっと気にしてみてください。もっと細かいところがあるかもしれないです。
自分の前に持っていくのが上手いピッチャーって誰ですか？
誰とはいないんですけど、やっぱ経験の積んでるピッチャー、やっぱり毎年二桁をアベレージで勝ってくるようなピッチャーっていうのは自分の間合いに持っていくのは非常にうまいです。で、やっぱり経験の浅いピッチャー、出てきたばっかりのピッチャーはいろんなことを考えすぎてるような気がするんで、やっぱりその自分のリズムっていうので投げれてない。うちの若いピッチャーもそうですよね。ファーボール出したらどうしようとか、ここで打たれたら痛いとか、抑えたいとか、余計なこと考えちゃって相手に逆にリズムを与えてしまう。それがもうバッターが待ち望んでいる状況なんですよね。はい、あ。だからもうみんな上手いですよ。勝ってるピッチャーは。足立区のラジオネーム、ミッチーさんからです。背景、栗山拓実様。同級生の中村拓也選手がクライマックスシリーズから南郷キャンプにかけて髭を生やしていたそうですね。あなたもしっかりと髭を生やしたら相当似合うと思います。いっそのことどうですか？口ひげ。警具。口ひげ。いや、僕、生やしたりしてるんですよ。はい。そう、ちょこちょこ生やしてるんですけど、これがまたしっかり生えてこない。なかなか。だから僕は、ほんと生やしたいんですよ。まあ、個人名を挙げると、ロッテの今井選手とか、まあ、同級生なんで、あれですけど、やっぱひげかっこいいなと思うんですよ。ひげ生やしたいんですけど、生えない。なんすか、密度が濃く。わかります？中村選手も、これ三平も、ヒゲ生やしてましたけど、これ汚かったっすもん。正直な話。だからお前やめろって言って、それって言って話したんですけど、だから僕からしたら、こういう人は羨ましい。そう。いや、ほんとしっかりヒゲが生えるようになってきたら、これ口ヒゲやりますんで、はい。期待しとってください、ミッチーさん。よろしくお願いします。球団は、オッケーなのかな？でもそこまでうるさくないと思います。まあ、ある程度の茶髪？ある程度のヒゲ？ある程度っていうのは、やっぱり汚く見えてしまったりとか、まあ社会人としてっていうことですよね。まあそういう年齢に差し掛かってきましたからね、僕も。27歳。ちゃんとしようぜ、みたいな。まあちゃんとしてる範囲で、ヒゲを生やしたいですね。国分寺市のラジオネーム、ボンボンブーケさんからです。背景、栗山拓実様。ぜひ、戦場カメラマン、渡辺陽一さんのモノマネをやってみてください。警具。難しいですね。難しいな。そんな難しいな。モノマネとかやんないですね。まあ、とにかくゆっくりと、喋るっていう、そういうのって、関西人にとっては、ものすごく、難しいことなのかもしれませんね。いや、ほんとでもこれ関西人にとって、早口で喋んなっていうのは、難しいっす。なんでなんですかね？でも中島さんゆっくりですね、喋るの。あれ、戦場カメラマン実は意識してるんじゃないですか？中島大先輩。珍しいですね。本当に。大田区のラジオネーム、どんと来い、まさるさんからです。背景、栗山拓実様。この前、南郷キャンプに行ったら、たまたま紅白戦をやっていたので、嬉しかったのですが、守備についていた栗山さんは、浅いライナーで前に突っ込みすぎて、後ろに反らしていたので、 やっぱりセンターって難しいポジションだなぁと思いました。ゴールデングラブ賞に輝くと守備が上手な選手というイメージが強くなりますが、受賞した方もそれはそれで大変ですよね。私は栗山さんが守っている時の背中を眺めている時が幸せです。これからもそんな景色が当たり前でありますように。ケイグ。マサルさん、そうなんですよ。おっしゃる通り。センターってでも難しいかどうかって言われたら、そんなに難しくないと思います。やっぱりキャッチャーの動きが見れますし、投げたコース、変化球の曲がり、それで当たるとこがはっきり見えるんで、そういう意味ではレフトとかライトに比べたら、まだスタートは切りやすいのかなというふうには思ってるんですよね。でも本当ね、ゴールデングラブ賞これ取るとやっぱり本当イメージがうまいっていうイメージになりますよね。まあ、それでいいと思うんですけど、イメージが強くなるから大変っていうことじゃなくて、これからもう今シーズン終わったんで、それはそれでいいんですけど、来年以降やっぱりそういう目で見られる、で自分もまたそれに恥じないようなプレーをしなくちゃいけないっていう気持ちはありますよね。でも、もう受賞した時も言ったんですけど、結局、難しいことはできないんですよね。で、やっぱりできることって限られてるし、同じことするしかないんですよ。外野手なんて特にやっぱり前の打球か、後ろの打球か、横の打球しかないわけですから。特にフライなんか取ってしまえば、あとは内野手に返すだけなんで、だから、そこまで難しいことはないんですけどね。まあ、言い訳させてもらうと、この浅いライナーを前に突っ込みすぎてっていうのは、これはまさに来年僕がチャレンジしたいことで、前のライナーに対して恐れずにどんどん前に突っ込む。これやりたいんですよ。やっぱり、一番やっちゃいけないのは、後ろに反らす。このキャンプでやってしまったことが一番いけないんですよね。だけど、それを恐れてたら、その外野手としての限界、そういうものが見えてしまうんですよね。やっぱり前にどれだけ突っ込めるかっていうのは、これものすごく可能性のあることなんですよ。だからその可能性をこれからも追い求めていきたい。そうすればもうワンランク上がった守備が皆さんにお見せできる、またチームに貢献できるっていう風に結構真面目な答えになりましたけど、はい、まあでも僕の背中を眺めている時が幸せですって言ってくれてますけど、僕もやっぱ試合出ている時は一番幸せですからね。やっぱりファンの方と僕の気持ちが一番一緒になっている時が、ゲームに出ている時であれば、ほんとそれ以上に幸せなことはないですね。はい。背景、栗山匠様。また機会があればやりたい。どうですか？やりたい。これは結構楽しかったんで、ファンの方から文化放送にお願いしてくれれば、またこの企画はできると思います。最後に、背景ライオンズファンのあなたへ、僕の話を聞いて何か思ってくれたりとか感じてくれたりしたら、僕はもうそれが一番嬉しいんで、長々とありがとうございました。またお会いしましょう。埼玉西武ライオンズの栗山匠でした。